希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は番組宛てにいただいたお便りをご紹介します。いつもお便りをくださる福岡県福岡市の岡村文人さんです。聖書における植物学、茨の冠に使われた茨、今回はイエス様の受難を思うと、その打ち傷によって私たちの罪とがが許されたとありますね。仏教に頼り、神道に頼り、そして絶望して中国古典思想イエス・キリストを本気で求める以前は共産主義にはまってしまいました。でもその私のための十字架であり、茨の冠の苦痛であったのですね。昨年10月で40歳になりました。クリスチャン人生8年目、せめてクリスチャン人生40年まで長く生きたいと思いますが、世の欲、肉の欲でしょうか。イエス様、もう疲れました。主よ、私の命を取ってくださいと祈ったことも何回かあります。しかし今回の茨の冠、十字架の受難を思うと耐えていこうと思いました。トンネルの向こうに小さい光しか見えませんがとくださいました。うん、岡村さんね、病気を抱えてらっしゃるんですよね。
そのようですね、はい、でも一生懸命聞いてくださってね、はい、克明にこう書いてくださるのはとてもありがたいですね。
なんかこちらが励まされますよね。
そうですよ、はい、そしていろんな人生の、曲がりくねってね来ましたけれども、ついにイエス様と出会って、はい、そしてこの永遠の命を体験されたっていうことは大きな神様の恵みですよね。
そうですね、
40年と言わずに、最後まで、ね、はい、生きていってほしいと思います。
そしてその次の永遠の世界があるわけですからね。
そうですよ、小さな光だけじゃありませんよ、はい、素晴らしい光が岡村さんの前にはあるんですね。
そうですね、岡村さん、これからも続けて聞いてくださいね。それでは早速、甘利真嗣牧師のバイブルメッセージをお送りいたします。聖書植物物語その16、今日はコエンドロの実のようなマナというタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい、イスラエルの民は、昔エジプトに奴隷とされて、そこに留め置かれていたわけですが、モーセという指導者が出て、イスラエルの民はエジプトを脱出することができました。カナンの地に入って40年間、目的地のカナンという地に入るまで40年間も荒野でマナという食べ物で養われたと聖書に書いてあります。最初この食べ物が天から降ってきた時、イスラエルの人たちはこれは何であろうと、ヘブル語でマンフーと言いますが、このマンという言葉がマナとなっているわけなんですね。ですからマナの意味はこれは何であろうという食物だということです。この食物については今日よく知られておりませんね。しかし聖書はコエンドロの実のようなマナと説明しています。コエンドロはセリカ・コエンドロ属の植物でコリアンダーとも呼ばれてますね。これは地中海地方にが原産で、その葉と種子が香辛料として用いられますが、その花は、甘い蜜を産するんですね。でこれをミツバチが蓄えたものがブルガリア蜂蜜としてよく知られています。高級な、蜂蜜です。ですからマナというのは、出エジプト記16章にそれはコレンドロの実のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであったと書いてありますから、非常に美味しいものだったんでしょうね。さて私はこのイスラエルが40年間荒野を旅したその場所に行ってみたことがあるんですね。1999年でしたけれども、イスラエルの聖地旅行をした時に、エルサレムからシナイ山のある、ところまで14時間の、バスの旅を、この荒野をずっと旅をしたことがありました。それはもう灼熱の、何にも木も緑もない砂漠です。 よくこんなところをユダヤ民族数百万人がモーセに率いられて40年間も旅をしたものだろうなと思います。人間的には全く不可能なように思いましたね。ですからイスラエルの民はひたすら天から降ってくる、毎日毎日降ってくるこのマナの食物、そして岩から出る水、神様は超自然的にイスラエルの民を養われて導かれたのでなければ不可能だということがよくわかりました。さて聖書の中に、申命記8章にこういう言葉があります。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナをもってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、主は人の神の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかったとあります。神様はイスラエルの民が荒野のつらい旅をする中にあっても、訓練として彼らの信仰のために、ここを通らせたわけですが、しかし大きな憐れみの中でイスラエルの民をおいしいマナを持って養ってくださった。すなわちこの荒野の中にあっても神様の素晴らしい恵みが与えられていたということです。私たちの人生でもそうです。辛い苦しい荒野の人生の旅をするしていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし神様はそういう中にあっても恵みのマナを与えてくださるということです。主イエスキリストを信じてみてください。この素晴らしい天来のマナをもってあなたは慰められ養われるに違いありません。第二に、マナはイスラエルの民にとって従順と信頼を教えるものでありました。毎日1オメルずつこれを集めて食用にするんですが、安息日だけは2オメルずつ2倍と収穫することが許されていたんですね。ですから毎日毎日イスラエルの民は天を仰いでこのマナによって養われたわけです。人はパンだけで生きず、神の口から出るすべての言葉によって生きるということを神様は教えるためでした。すべては神様から与えられなければいけないんだ。このマナとは神様のこの言葉、それを表しているわけですよ。人間はパンだけで生きるものではありません。神様から出る尊い命の言葉によって初めて生きることができるということを皆さんどうか知ってください。パンとはこの世のすべてのものですね。それだけで満足してはなりません。心の中に空洞があるでしょう。虚しい思いがあるでしょう。それは決してこの世のパンで満たすことのできないものです。天から降ってくるイエス・キリストというこの命のマナを食べなくてはなりません。イエス様はこう言われました。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。こうイエス様おっしゃいました。実はこのマナが表しているものは、この命のパンであるイエス・キリストを意味しているわけなんですね。このイエス・キリストを食べるということ、それは信じて、そしてイエス様のお言葉の中に生きることを意味しています。その時、あなたは養われ、強くされ、そして永遠の命を得ることができます。イスラエルの民は荒野で、マナを食べましたけれども、年老いてみんな死んでいきました。しかしイエス様は、私は天から下ってきた命のパンであるとおっしゃいました。私を食べる者は、とこしえにいつまでも生きるとおっしゃいました。私もこのイエス・キリストを信じて、永遠の命が与えられて感謝しています。そしてやがて私は復活の体が与えられて、天国においても永遠に生きることができることを確信しています。皆様はどうですか？永遠の命を持ってますか？もしそうでなければ、このイエス・キリストという命のマナをぜひ信じて食べてください。そうしたらあなたの人生は変えられます。豊かにされます。 人はこの世のパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものであるということを覚えておいてください。
お送りした曲は命の御言葉、コールケメスでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は携帯ストラップをご希望の方全員に差し上げています。天理先生、これは希望の灯火のオリジナルストラップですね。
そうですね、希望の灯火の時間と放送時間と周波数が書いてあるんですよ。
はい、はい、なかなかこうおしゃれなちょっと大人っぽい感じのストラップですね。はい、こちらご希望の方全員に差し上げています。おところお名前を明記の上お申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。一人では聖書を読むのが難しい、読んでみたいけれどもちょっととっつきにくいと思っている方、どうぞお申し込みください。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。阿鼻子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 www.6.plara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてくださいね。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天理真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。